はい、おはようございます。では、賛美をもって礼拝を始めたいと思います。今日の賛美は、来たれなれを清めれば、聖歌579番です。あらららららららららららら。3、はい。来たれなれを清めればと、のたもみ声に聞き従わ。主よ我は今ぞ行く十字架の地にて清めたまえ。アメン。では一言お祈りします。天のお父様、新しい朝を感謝します。今日もあなたの御言葉を、聖霊との交わりを主体求めてここにいます。どうぞ一人一人、私たちに語りかけてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、創世記6章1節から12節までです。
さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで、自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人は肉に過ぎないからだ。それで人の祝いは120年にしよう、と仰せられた。神の子らが、人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這う者、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかし、ノアは死の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。死は、ノアは三人の息子、セム、ハム、ヤベテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。人が地上に増え始めました。神の子らは堕落し、人の娘たちの美しさを見て、好きな人を自分たちの妻としました。神様は人類に罪と悪が満ちていることをご覧になって、地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められました。神様は人間をはじめ、すべての生き物を地上から消し去ることを定められました。しかし、ノアは全く人であり、主の心にかなっていました。はい。それでは、聖書、今日の御言葉を黙想し、聖霊様からの示しを、まとめてみましょう。はい。いかがでしょうか。それでは、示されたことを分かち合っていきましょう。
はい、私は3節に目が止まりました。ここで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。アーメン。5章から比べるとずいぶん短くなってしまって、それほど人が堕落していたのだなということを思わされました。また8節も目に留まって、しかしノアは主の心にかなっていたというところですが、こんなにひどい環境の中でもノアは信仰を守り通し、主と共に歩んだのだというところに勇気を与えられました。
はい、私は五節が目に留まりました。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることは皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったというところで、いつも悪いことだけに人の心が傾いているという状況から、まあ、人類の祖先、最初の人間であるアダムが犯してしまったこの不従順の罪を思い起こし、そして、人間はサタンによって、もたらされた罪の問題に自分たちではそこから抜け出ることができない、打ち勝つことができないということを改めて教えられました。以上です。
はい、私は7節のところで、7節の後半、人をはじめ家畜や葉物、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。ここに目が止まったんですけど、最初神様が天地万物を創造された時にそれをご覧になり、それは非常に良かったと書いてあるんですけども、このように罪が入ってしまうと、作ったことを残念だと思うという神様が言われるほど悲惨な堕落であったということを思いました。そして神様がどれほど罪を忌み嫌うお方であるのかを思いました。以上です。ではさらに御言葉を調べながら、神様がどのようなお方であるのか、また今日の御言葉を通して教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は11節と12節を読みました。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたと書いてあって、本当に神様がそこにいない、神と共に歩まないとこうなってしまうなと思いました。今の世の中も神様が共におられないならば、すぐに堕落するだろうということを思わされました。また9節ですけれど、8節ですね。ノアは主の心にかなっていたというところで、良い模範としてですが、ノアだけが主の御心にかなっていたので、神様から箱舟を作るという使命をいただいていたなと思いました。やはり神様のビジョンを持たない民は滅びていくものだということも教えられました。
はい、私は一節のところから、一節二節のところから教えられたんですけど、結婚がものすごく大切なことだなと思いました。ソロモンがやっぱりこうそばめをたくさん持ったり、まあ、そういうところから、また配偶者から堕落が始まっていったように、本当にこの自分たちの基準で、また世の基準で、神様ではなくて美しいものや、その他のものを求めて結婚するならば、本当に堕落していってしまう。また特に、神様を知らない人との結婚はすごく、まあ、用心しなければいけないというか、本当に神様の導きでなければ、堕落の道に行ってしまう危険があるなということを思いました。それから、7節のところで、神様がどのようなお方かというところで、罪とは決して共存することのできないお方だということを教えられました。全く清いお方であるということ。神様が人だけではなくて、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、この罪に汚染されたすべての被造物を滅ぼしてしまう。それは神様が清くて共存することができないという、そのことを教えられました。そして、ちょっとこれはインスピレーションというか、それに近いんですけれども、この9節で、これはノアの歴史であると書かれていて、ノアの一生というのが、なんかこの歴史であるという、このノアの歴史として記されているというのを見たときに、すごく私は感動して、神様と共に歩む人というのは、神様の歴史の中に刻まれる、まあ、その歴史として、神様が残してくださる短い一生であっても歴史として残るんだなという、なんかそれにすごく深い感動を覚えました。以上です。
私は4節から 教えをいただきました。4節ですね。ネフィリムが地上にいたと、そして神の子らが人の娘たちのところに入り彼らに子供ができた頃、5節ですね、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることは皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったというところで、このネフィリムが地上にいたと書かれているんですけれども、その語源を調べたら、この落ちるという意味で、まあ、堕落した者たちと、まあ、訳すことができるそうで、さらに70人訳では、まあ、巨人と、訳されています。これまでこの自分がこのネフィリムに対しては、ちょっとこの異様なというか、普通ではありえない、こう、悪魔のような存在がいることを不思議に思っていたんですけれども、やはりこの人の神の子らの悪が増大することによって、人間にこう入り込んだ、最初の人間を通して入り込んだこの悪の DNA から、そのような考えられないような存在も生まれてくるというのは、まあ、必然なのかなと本文を通して思わされました。そしてもう一つ、この8節からですね、このノアの内容が出てくるんですけども、このノアのように、全く人であったとありますけども、神と共に歩む上で、本当にこの従い続ける、信仰者というのが、いつの時代にあっても本当に必要であること。自分自身もそのように生き続けなければいけないことを改めて教えられました。以上です。
はい、私は1節から4節のところで、罪また避けるべき行動として、神の子供が肉のままに生きてはいけないことを示されました。肉の人はただ自分の目で見るときに良さそうなもの、また自分の情欲に従って生きたり、本能に従って生きたりするわけですけれども、そういう肉の人は、神の霊、聖霊様と共にすることができなくて、肉に過ぎない存在になってしまう、聖霊と共にいることが全くできない存在になってしまうということを、ここから教えられました。またそのような人は必ず死ぬようになることを示されました。また5節から7節で天の父は人の罪と悪を実に悲しみ心痛まれるお方であることを示されました。また8節から12節のところで模範としてノアは神様の心にかなっていたと書いてあり、その堕落した時代であっても全く人で神様と共に歩んだ人ですけど、神様はそのような一人の義人を通して世を救い、また歴史を進行させるということを教えられました。はい、それではそれぞれ目に留まった箇所をさらに黙想し、実生活への適用をまとめてみましょう。はい、それでは生活への適用を分かち合っていきたいと思います。どうぞ準備ができた方からお願いします。
はい、私はノアがやはり信仰者であって神の御心にかなう人で使命が与えられているというところを黙想していましたけれども、まあ、自分自身も使命を与えられて今この場所で仕えているものの一人だなということを思いました。多分私に信仰がなかったら本当につまらない生活を世の中でしていたんではないかなということを考えて、ああこうやって選ばれて主の働きができるということは感謝なことだなということを今日は思わされて、はい、感謝します。よかったです。
私は、昨日あるご夫妻に会って、まあ、すごくその予的に見れば幸せな、パッと見にはすごく幸せそうに見える家庭ですけども、すごく内側に問題を抱えていて、特に夫婦の間でもうどうにもできないような問題を抱えていて、まあ、そういう状況にあった時に、本当に福音によってこの家庭が新しく生まれ変わるっていう、その期待をかえって見ることができたというか、まあ、どんなに失敗したとしても、またどんなに罪深く今あっても、本当にイエス様の十字架の血潮によって全て清めていただける、この福音があることっていうのがすごく素晴らしいっていうのを昨日改めて感じました。それを今日黙想しながら、やっぱり結婚っていうのはすごく大切なことでもあるけれども、やっぱり夫婦の間もこの血潮によって清めていただく、まあ、そういったことがすごく大切なことだなと 改めて思って今黙想しているところです。以上です。
私もそのイエス様の父親のことを黙想したんですけども、今日のディボーションの中で人間が肉に過ぎない存在になってしまって、神様が私の霊が永久には人のうちにとどまることはできないとおっしゃるんですけど、でもイエス様の血潮によって私たちが清められて、聖霊が再び人間のうちにとどまるようになった、この大きな恵みに本当に深く感動しました。今日は本当にひれ伏してイエス様に礼拝を捧げる時間を作りたいなと思いました。イエス様の血潮によって再び清めをいただき、本当に聖霊に満たされて、肉に過ぎない存在として生きることはないように、主にすがりたいなと思いました。以上です。では最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、心からあなたを賛美します。こんな私たちでありますけど、今日も御言葉と聖霊によって、主の御心の道に導いてくださることを感謝します。この悪に満ちて、堕落した時代の中で私たちをあのノアのように用いてくださいますように、主をお願いします。主にお捧げします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。